リスチャンバンド J3 コーナーストーンの五十嵐潤です。五十嵐潤の推薦プラスコンテンポラリークリスチャンミュージックを聴きながら皆さんといろんなことを考えてみたいと思います。いつもお便りくださる方、E メールくださる方ありがとうございます。皆さんのコメントがね、番組作りにとっても役立っていますし励ましにもなっています。インターネットの方は、バックステージという、週替わりのコメントにもアクセスできますので、そちらも合わせて、ご覧になるといいかなと思います。今聞いてる方もねちょっとクリックして、見ていただいてもいいかなと思います。なるべくねリアルタイムでいろんなことをやってみたいなと思うんですけど、ね、なかなか難しいですけどね。でこの間、僕が読んでいた小説でとっても、あそうなんだなというふうに思いました。ちょっと本を持ってこなかったので書かれた、方には大変作家の方に申し訳ないんですけれども、その小説の中で言っていたのは、ある小学校の、多分6年生だと思うんですけどね、女の子が、一人で、お父さんと娘と二人で生活してるんですけれども、その子はテレビあんまり好きじゃない、私はラジオの方が好きなんだっていうことを言う場面があるんですけどね。その時の理由が、テレビっていうのはつけた瞬間家の中にとっても綺麗な生け花というか花束を持ってきたような感じ、パーッとその場が、晴れ晴れしくなるんだけれども、例えばトイレに立った時とか、消した時とか、その時自分が本当に一人だっていうことが思い知らされてしまうようで、あまり好きじゃないっていうふうに言ってます。一方ラジオはよく聞くっていうふうに言ってるんですけども、ラジオの方はどちらかというとそういう、華やかな感じはしないんだけれども、例えば、例えて言うならば鉢植えの花があるような、確かにそこに人がいて、生活があるような、そういうような感じがするから好きだっていうような意味のことですね。本当はもっと素敵な文章で書いてあったんですけれども、持ってくるのを忘れてしまいましたので、ちょっと引用できないのはねとっても残念なんですけれども、そういうことが、書いてありました。僕も実は、ラジオでこうやってお話しするときというのは、そうですね、実際人前で、話すときとか、あるいはライブをやるとき、マイクに向かって同じように話すときとやっぱり違うような気がします。たくさんの人を前にして、話すときと、こうして、番組としてね、誰もいないところでマイクに向かって話してるとき、その時の方がなんか、もっともっとリラックスしていて、確かに生活感があるというか、自分自身をより、表しているような気がします。で、まあインターネットで聞かれてる方というのはやっぱりその時間は共有していない、それから場所も共有していないので、ある意味で、ちょっと言葉悪いですけどインチキ臭いところがあるわけですよね。いつでも聞ける、途中でやめてまた聞き直せるというような、なんですかね、再現性があったりするので、ちょっと、これもまた違う世界なのかなというふうには思います。いずれにせよ、僕はラジオ番組としてね、話してる時のスタンスそのままで皆さんにお届けできたらいいなと思います。ですから1回限りの放送だと思ってね、聞いていただけると嬉しいなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。この間、と思ったんですけどもね、皆さんが子供だった時、親とかあるいは一緒に住んでた人が、寝かしつける時に子守歌を歌ってくれたっていう、思い出のある方はいらっしゃるでしょうか。僕自身は、自分の子供を寝かしつける時に、子守歌っていうか歌を歌った記憶があるんですね。で僕も子供の時に寝る時に子守歌を歌ってもらったっていう記憶は当然あるんですけれども、子育てをする段階によって自分の子供にも歌を歌いました。で子守歌っていうのは思いっきりは歌わないですよね。大きい声では歌わなくて、それから音程だって別にどうでもよくて、まして歌詞なんかどうでもいいようなところがありますよね。で僕の場合はもう即興で、その日その日で、全く違うメロディーだったり、歌詞があったりなかったり、適当に、子供をね、時に揺さぶりながら、あるいは、軽く叩きながら、寝かしつけたわけですけれども、 子守唄のことをこの間ちょっと、ラジオ、別の、ラジオ番組で聞きました。何を聞いたかっていうのは、実は、親の声というのは非常に子供を安心させるそうです。で、それは、そういう研究をした、ライ先生たちがいて、その子供の、なんでしょうね、心拍数なのか、脳波なのかわからないですけれども、そういうのを検査したら、親が、子供に対して歌ってあげてる声とか、親が話しかける声とかっていうのは、他人が歌うものとか、あるいは全く知らない人が、話しかけるのに比べると、はるかに安心感が、データとしてもあるそうです。で、私は歌は苦手なんですとか、歌えませんとかっていう人もいると思うんですけど、ね、もしも、これから子育てをする人、あるいは、今子供を育ててるっていう人はね、ぜひ、下手でもいいですから、どうでしょうか。子守唄なり、何なり、歌ってあげたらいいんじゃないかなと思います。その声に子供が反応して、とっても安心な気持ちになるっていうのはなんか、わかるような気がします。だから安心して眠れるのかなと思いますよね。どこの誰だかわかんない人がいきなり部屋に入ってきて、同じように歌ったとしてもきっと安心して眠るってことはないんじゃないかなと思います。皆さんにとっていろんな人が周りにいると思うんですけどね、あ、この人の歌を聴いたら安心できるなとか、あ、この人の声を聞くと安心できるなっていう人が近くにいることをお祈りしています。そしてもしね、誰もいないよ、そういう人いないっていう人もしいたとしても、神様いますからね、神様の声に耳を傾けて、ぜひ耳を傾けていただきたいなと思います。それでは曲に行ってみたいと思います。 目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。大きく強く生きなさい。何事も愛を持って行いなさい。五十嵐潤の推薦プラス、この番組では皆さんからのコメント、質問、リクエスト、何でも結構ですのでお待ちしています。お手紙の方、おはがきの方、郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支箱190、明日への窓、五十嵐潤の推薦プラスの方にまでお寄せください。もう一度言いましょう。郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支箱190、五十嵐潤の推薦プラスの方です。番組の方、インターネットで聞かれている方、ぜひバックステージの方もね、チェックしてください。バックステージの方はパソコンだけでなくて、i モードにも対応してますので、 i モードをお使いの方はスラッシュ i をつけて、ぜひチェックしてみてください。 www.jesus-web.org です。一箇所聖書をね、お読みしたいと思います。詩編というのが旧約聖書にあるんですけれども、そこにこういうことが書いてあります。詩編の116編です。私は主を愛する。主は嘆き祈る声を聞き、私に耳を傾けてくださる。生涯私は主を呼ぼう。一度もまだ神様に向かって祈ったことがないという方も、もしかするとこの番組を聞かれているかもしれないですね。別に何を言ったらいいのか、言わなきゃいけないこと別に決まってないですから、ただ神様に向かって祈るということ、それからイエス・キリストの御名によって祈る、そのことを覚えて神様と話をしてみてください。五十嵐潤の推薦プラス、この番組はキリスト改革家教会の提供でお送りしました。それではまた。